ワクワクキャンパスナビゲーション。
皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の武陽遥です。
3年の二月玲です。
2年の森真奈美です。
はい、
はい、5月入りましたけど、5月といえば
何です？5月病です。もう暑くてね、だるくて家から出なくて学校行かなくてみたいなね。
そう、もうやだみたいな。
そう、一番危ない状況なんですよ。
うん、
なんでもね、ちょっとインターネットで調べると対策があるんです。はい、5月病にならない対策が。
はい、
それはもうただ一つで、
はい、
気分転換をするという。
気分転換、
たったそれだけのことで5月病が防げるということでね。ゴールデンウィーク遊びすぎて疲れをためないように上手に、うん、
そうですね、
過ごせればもう間違いないんじゃないかなと思います。
はい、
この番組は私たち岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の学生がラジオ番組を企画、収録、そして編集を行っている番組です。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、フェイスブック、ツイッターで募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp、momo@soci.ous.ac.jp です。ツイッターアカウントは @ワクワクキャンパス、@wakuwakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
本日の番組内容です。前半では社会情報学科の教授でもあり、また社会情報学科が所属する総合情報学部の学部長でもある篠敏夫先生のインタビューをお送りします。そして後半ではラジオメンバーが一人暮らしや寮生活について語ります。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
それでは早速篠先生のインタビューをお送りします。どうぞ。
社会情報学科の教授であり、社会情報学科が所属する総合情報学部の学部長でもあります篠敏夫先生にインタビューしていきます。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
じゃあ早速質問の方に移らせていただきます。先生が学部長になられたのはいつですか？私たち3年が入学した時は違う先生だったと思うんですけど。
はい、そうです、その通り。学部長というのは2年が任期で、はい、選挙で選ばれます。
はい、
それで僕が選挙で選ばれたのが去年で、はい、学部長の仕事は去年の4月からスタートです。だから皆さんが3年生、はい、今ね、入学した年はまた別な先生が学部長をしておられました。
ああ、選挙なんですね。なんか病院とかみたいですね。
あ、ドラマかなんかで、
はい、そうですね。
ドラマで見る病院というか、あれは大学病院に称すらく ね、
そうですね、
うん、同じ大学だからやっぱり大学は学部長というのは選挙で選びます。
では学部長ってどんなお仕事をされてるんですか？
そうですね、本当にいろいろなんですけれども、僕自身が学部長、総合情報学部の学部長としては、今総合情報学部が2学科、2つの学科で成り立っているんですけれども、はい、それをもっと元気にさせようというのが一番の仕事です。具体的には情報科学科と、そして皆さんの入っている社会情報学科の2つですけれども、はい、どちらももうちょっと大きくして中身も充実させてっていうことを今考えて計画したりしてやっています。 その他は、まあ、大学全体のいろいろな仕事に関わって、まあ、ほとんどもう毎日毎日っていうぐらい会議のが仕事みたいなんですね、はい、
じゃあと総合情報学部をもっと発展させようみたいな感じですか？
その通りです。特に、まあ、社会情報学科は、はい、まあ、文系の色が非常に強い情報の学科なんですけれども、はい、もうちょっと文系の色をさらに強くして、まあ、理科大学の中で、の文系ですから、やっぱりもっと目立つように、はい、さあどういうふうにしたらいいか、そんなところを今知恵を絞っているところです。
確かに社会情報学科って文系ってあったんだねっていつも言われちゃうんですよね。
そうですね。なかなかね、みんなに知っていただくのはやっぱり理科大学という名前ですから、はい、でも東京なんかだったら有名な東京理科大学にも経営学部があったりして、はい、意外にその、そうですね、そういうので意味では文系も含めた総合大学、はい、理科大学、科学大学っていう名前でも総合大学である大学、はい、そういうのはいっぱいあるんですよ全国にね、はい、
そうなんですね。ありがとうございます。では学部長としてお仕事をされる上で大変なことって何ですか？
そうですね、さっきも言いましたけど本当にもう毎日が、はい、会議のような感じで、で、まあ、会議そのものの取られるのは1個、まあ、長くても2時間ぐらいなので、はい、1つしか入らない時は、まあ、それ以外は空いてるっては空いてるんですけれども、逆に言えばその1つのためだけに、まあ、全部時間が取られちゃって、本当に、僕というかね、まあ、やっぱり大学の一応教員してますから研究とかがあるんだけれど、なかなか研究に、時間を割くことができないっていう、明日なんかももう1日、5つほどの会議が朝から晩まで入ってて、っていうようなことが、はい、しょっちゅうなんです。そこが大変なとこかな。
あ、大変ですね。お休みとかってどうなってるんですか？
そうですね、休みは、まあ、普通に、よくカレンダー通りって言われますけれども、はい、日曜日はお休みです。ただ土曜日はね、はい、いろいろな行事が大学はあって、また日曜日もね、はい、入ります。皆さんにもオープンキャンパスとかお願いしたりしてますけれども、はい、そうですね、そういうのもあるし、それがあるとまた準備もしなければならないですね、はい、で、まあ、学生さんたちはみんな大学の先生って学生さんが同じように休んでる時は同じように僕たちも休みっていうふうに思ってるみたいですけど、はい、世間のサラリーマンさんとそう変わらないです。少しは長いかな、ちょっとゆっくりさせてもらうとこもあるけれども、夏休みや春休みなんかも学生さんはもう長いたっぷりの1ヶ月半とか2ヶ月とかの休みですけど、はい、僕らはほとんど出てきています。はい、
なるほど、ありがとうございます。それでは最後に新入生に何か一言お願いします。
そうですね、本当でも大学って楽しいところで、はい、自分から楽しめばどんどんどんどん楽しくなっていくところだと思います。はい、武陽さんもそうなんじゃないかなと思うんだけれど、はい、だから本当そういう楽しみを自分から見つけていく、はい、今まで高校生まではひょっとしたら学校やお父さんお母さんが与えてくれるものっていうのに随分と寄りかかって、それに乗っかってれば、まあ、逆に言えばよかったっていうところもあるかもしれないけれども、だから楽しむっていうこともそうなんだけど、まあ、これから先生きていくっていうところで自分はどんな風にして生きていこうかなっていうのを自分で考える、はい、楽しむっていうのもそういう中で、の一つだと思うし、何か自分でやりたいと思うのが見つかるとそれがまた楽しみにもなるだろうし、そうか、ちょっと言い方変えると、だから自分でどんどんいろんなにチャレンジ動いてもらいたい、まあ、なんか月並みかな、でも、はい、やっぱりそういうふうに思います。高校生までと違って自分でものを考えて自分で探して自分で動く、そんなふうにしてほしいなと思います。
なるほど、ありがとうございます。それでは先生、今日お忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、ここからは前回からのこの番組に仲間入りした私たち1年生5人で一人暮らしや寮生活について語らいます。では自己紹介どうぞ。
どうも、前回遅刻しかけました中村ゆうすけです。
はい、福本大輝です。よろしくお願いします。
はい、香川県出身の市原です。よろしくお願いします。
生まれも育ちも晴れの国の上村真帆です。
そして花札大好き市村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 はい、今回はですね、まあ、あの大学入学してから1ヶ月経ったんですけども、
はい、
一人暮らし寮生活皆さんどうですか？
はい、私は一人暮らしなんですけど、最近始めたばっかりなんですけど、はい、あの一人暮らし始めて良かったことは、
はい、
あのお金の管理が自分でできるようになったってことと、 あと政治選択とかも全部自分でやらなくちゃいけないんで、将来のためになるってことですね。
あ、それすごいですね。全部自分でやってらっしゃるんですか？
やってます。
大変ですね。
ちなみにあの皆さん、寮と一人暮らしって皆さん誰が寮で一人暮らしなんですか？
そうですね、僕と中村くんは、同じ男子寮でその生活してます。はい、
そして私市原が一人暮らしです。
残りの上村市村が実家
です。
あ、まあ、話の方ね、あの腰を折っちゃったんですけど、まあ、一人暮らしは、何でしたっけ？
そのお金の管理ができるってことと、将来の自立の練習になるってことですね。
やっぱ大変ですもんね、一人でやるっていうのは。
そうですね。で、最近なんか病気になりかけたんですけど、その時自分で全部やらなくちゃいけなかったし、誰も看病してくれなかったんで、その時はちょっと困りました。あ
の、それやっぱりその体調不良の状態で自分で病院に行くんですよね？
そうです、そうです、行きました。
大変ですね。あそこ一人暮らしの、まあ、欠点になるんですかね。
もなんか意外と対応してくれたんで、はい、よかったです。
あ、よかったですね。
はい、よかったです。
はい、
まあ、安心、ちょっと安心ですよね。
そうですね。
はい、
ちなみに寮生活って どんな感じですか？
そうですね、寮生活はもう基本的に、まあ、平日もご飯が出ますし、その体調不良の時とかも、うん、その管理人さんであったりとかがその看病じゃないですけど、うん、まあ、お世話はしてくれるので、まあ、一人暮らしほど危なくはないですかね。ただその反面、その僕らもその何ですかね、門限とかがいろいろありまして、その何をするのは何時から何時までみたいな感じで時間が結構決まっているんですよね。でその辺が寮の悪いところですけど、まあ、リスなんていうんですかね、そのメリットはそれより大きいので、まあ、寮はだいぶ助かってますかね。
確かに。
俺もですね、やっぱりそういうのはあるんですけど、やっぱり一番はこう友達ができたっていうのが一番でかかったですね。その寮でも福本さんと出会いましたし、そしてまあ共同生活なんで、やっぱりこう、まあ、最近シェアハウスって流行ってるじゃないですか。
あ、そうなんですか？
そうだよ、そうだよ。
流れに乗ろう、
うん、流れに。
から、まあ、いろんな人からこういろんな刺激を受けられるっていうのも寮生活のこういいところかな。でもやっぱりこういろんな人、いろんな考え方の人がいるから、まあ、もちろん問題が起こるんだけど、やっぱりその問題をその解決する力っていうのも身につけるから、やっぱこの体験って今しかできないじゃないですか。だから俺は寮に入ってすげえ良かったなって、まあ、1ヶ月だけどすげえ思ってます。
はい、そうですね、
友達ができるっていうのはいいですよね。
はい、嬉しいですね。その入ってすぐとかでもみんなが結構その話しかけてくれたりして、その僕らからも話しかけていったりして、結構いろいろ仲がいいんですよね、もう僕たち。
入学前からですよね、それって。
あ、そうですね、3月の末頃から寮に入って、4月の6日頃でしたかね。
あ、じゃあ
から本格的に学校が始まるんでしたかね。
不安じゃない。
はい、だってうちも入学した時すげえぼっち確定かなってずっと普通
でも実際は、うん、その友達がいるとかなんですよね。
実際はね、
あ、はい、あの、ね、
社会情報の一泊研修の時に、
は
い、ああ、みんなええ人や、もう泣きそうになった。
ああ、もう良かったですね。あれのおかげで結構知り合いが増えますよね。
そうそうそう、
ですよね。は
い、あれいいね、すごい、うん、
すごい助かると思いますよ。あったら友達そこで作ればいいよねってなりますから。
はい、
そこから、まあ、まあ本題に戻りますけども、
はい、
まあ実家暮らしいいところある？
いいところはやっぱりさっき千原さんも言ってたんですけど、病気とかした時にはあの親が車とかでしんどかったら連れて行ってもらえるし、
はい、
はい、体調管理も自分一人じゃなくて親とかも助けてもらえる面が多いんで、とっても、そこは一人暮らしとか寮よりはいいと思います。
はい、
確かに車で送ってもらえるっていうのはすごいでかいわ。インフォとか行ったらね、はい、きついもんね。
そうですね、もし病院遠かったりしたらしんどいですからね、多分自分で行くとなったら
ね、自力は 大変ですよ。
あとご飯食べる時も一緒に話せるしね、
うん、あ、そうですね。やっぱ一人でご飯は寂しいですか、う
ん、寂しいです ね、 ですね、正直、はい、学校とかはみんなと一緒に食べるんですごい楽しいんですけど、はい、やっぱ家帰ったら一人でご飯はちょっと寂しい、ね、あ、
晩ご飯が寂しそうですよね、
はい、いやでもあの他の人とそのパーティーじゃないですけど、その食材持ち寄ってこの日はこの人みたいな感じでするのもいいんじゃないですかね。
それも前最近やったんですけど、はい、友達がご飯作ってくれて、はい、それはすごい嬉しかった。
あ、いいですねそれ。いや僕らも来年からそのね一人暮らしをしなきゃいけないので、うん、ちょっとそういうのも視野に入れていかないといけないですよね。
ぜひ頑張ってほしい、
はい、頑張らせていただきます
先輩ですから、はい、一人暮らしは、は
い、何でも聞いて
そういう話聞くとね、実家生はすっげー羨ましくなるよな。
はい、そうですかね。
でもやっぱ実家の時は羨ましいと思う一人暮らし憧れたしね。
そうです、まあ、一人暮らしとかその寮とかはその自分の部屋がもう絶対にあるので、うん、そのまあ自分の自由に、まあ、常識の範囲内でですけどね、うん、まあ、決められるので、そういうあたりが融通が効くんですかね。
自分好みにインテリア変えれるしね、
はい、その実家暮らしだったらやっぱりそういった制限が多少はやっぱりあるんですかね、
うん、はい、そうですね。兄弟とかと相部屋とかになったりするんで
ですか。
はい、
はい、
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
あっという間の30分、お別れの時間が近づいてまいりました。本日は番組の前半で社会情報学科の教授であり、また社会情報学科が所属する総合情報学部の学部長でもある篠俊夫先生へのインタビューを、そして後半ではラジオメンバーによる一人暮らしトークをお送りしました。
この番組では社会情報学科に対する質問や番組へのメッセージをメール、Facebook、Twitter で募集しています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp Twitter アカウントは @わくわくキャンパス @wakucampus です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りお待ちしています。
次回の放送は5月23日土曜日この時間です。ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山医科大学社会情報学科の提供でお送りしました。